はい、皆さんこんにちは、こんばんは、マイドッス、レイブンズナイト始めていきたいと思いますが、あれあれ、ちょっと待って、アリスさん、あ、アリスさん、あれ、あ、アリスさん、いはります？おいた、いた、いたけど、おかわ、あ、アリスさん。
そうだった。繋げるのを忘れて
ました。忘れてましたか。じゃあ、とりあえず、アリス人形でも置いときましょうか。ドン。
びっくりしたな。
そうそう。
いやいや、もう用意はしてあったんで。
はいはいはいはいはい。なるほど。
うん。
映ったら教えていただければと思います。
いや、映ってるけど。
映ってます。はいはい、ちょっと待ちください。よいしょ。よいしょ。よいしょ、これをこうして。
なんといううっかり。
よくある話。
遅刻しなかったのに。
遅刻はしてないです。遅刻はしてないですよ。
したかったのに。
全然遅刻はしてないと思います。
なんてうっかりな。
いや。よっこらせ。はい、そんなこんなでですね、アリスさんを、よいしょ。どこだ?これをこうして、人形を消して、アリスさんを、表示する。ほっぽっぽっ、ほい、はい、ドン。はい、というわけでですね、アリスさんも登場いただきましたという、そんなこんなでですね、レイブンズナイトを始めていきたいと思いますが、いや、今日はね、そう、皆さん、今私の声違和感ありますか？大丈夫ですか？
ないですぞ。
何でしたっけ、オーディオインターフェースというかサウンドカードをですね、新しいのに変えまして、新しいのに変えたんですけど安物に変えました。
どっちかっていうとくっきりした感じがする。
それならそれでありがたいんですが、
うん、
そう、何でしたっけ、なんか以前のサウンドカードがなんかね、重たい動作するとプツプツノイズが入ってたんでね、ちょっと、うん、思い切ってすでに買ってたやつに付け替えました。
なるほどだ。
そう、買ってデッドストックになってたやつを付け替えました。はい、
デ
ッドストックでございます。はい、そんなこんなでですね、泉さんこんばんは、さくらさんこんばんは、篠森近さんアバントークでございます。さくらさんもマイドでございます、こんばんは。そう、なんだったっけ、マイクを、そう、マイクは変えてないです。そのマイクとかミキサーとかの大元の部分は変えてないんですけど、そのそっから音声をパソコンに入力する部分ですね。そこを、交換しました。なのでね、まあ、ボリュームの調整とか、一応ね、行ってはいるんですけど、なんか不具合ございましたら、お気軽にお声かけください。よろしくお願いいたします。さあ、そんなこんなでですね、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト、第何回放送でしたっけ ?721 回放送ですね。最後までよろしくお願いいたし、そう。全く関係ない話なんですけど、いや、めちゃめちゃ関係ある話なんですけど、今週の日曜日、
はいはい、
7月2日、
うん、
何の日かご存知でしょうか？
ひな祭り。
違います。違います。
7月2日
はい、7月2日でございます。
もしかしてアリスの誕生日なのか？
いや、誕生日は大体合ってる。
そうなの？
誕生日は大体合ってる。私の誕生日ではございません。さあ、何の誕生日でしょうか？
はい、うどん県。
いや、違います。
はい。レイブンズナイト。
正解でございます。
マジですか？
正解でございます。
おー。
そうなんです。2006年7月2日。レイブンズナイト第1回が放送された日なんですよ。
はあ、ここで第1回を流すって感じか。
いや、ここで流さないですよ、そんな。はい、そして、何の準備もしないんですが、2023年7月2日、なんと、レイブンズナイト、17周年でございます。イエーイ、17周年でございます。
17周年、すごいね。
いや、どうしよう、何も考えてない。
井上キッコ17歳です。追いついちゃった
の。追いついちゃいました。追いつきましたね。はい、17歳。追いついてしまいました。はい、まあそ
のすごいな。
すごいですね。そう、2006年から、続けておりますライブンズナイト、今年で、今年の7月2日で17年目を迎えることになりました。はい、まあ、そんなこんなでですね、そう、そうなんです。なのでね、レイブンズナイトもこうなんか記念日曜日にね、なんか記念放送とかもできたらいいなとかって思ったりもしてるんですが、いや本当に
あれだよ、第1回はみんなで聞こうの回。
マジか。それはちょっと恥ずかしすぎると思うんだけど。
いいんじゃないか、その赤裸々なところが。
いや、みんなさ、よくその VTuber さんって何周年記念で第1回とかを聞いたりとかしてるじゃないですか。
やるんだね。
そう、なので、いや、やるしかないのかこれ。
そうだよ、音声だけとはいえやろうよ。
17年前の放送を聞く。了解でございます。わかりました、うん、やって
ちょっと楽しみだな。
はい、やってやろうじゃないかということでですね、じゃあ今週の日曜日、お酒を片手に、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そんなわけでですね、レイブンズナイト、今日も楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。
うん、
ライブンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する17年目を迎えるラジオ番組です。いや、何も考えてなかった。
すごい空白が。
何も考えてなかった。いや、完全に今の放送事故でございますね。はい、というわけで、レイブンズナイト始めていきたいと思いますが、
感慨深いな。
感慨深いでございます。うん、メイン MC は私、画面向かって左、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって元気バーチャルネットシスター包丁姫ことアリセラフィムです。
この2人でお送りします。というわけで最後までごゆっくりお楽しみください。
ちょっといいかな。
はいはい、なんなんでしょう。
アリス、随分と座高が高いんだけど、
これぐらい？
え？いや、まだ反映されてないからな。
一応ね、超低遅延にしてます。ちょっ
といや、それくらいでもいい。
いやいやいや、冗談です、冗談です。はい、というわけでですね、
おわんこと並んでる感じ。
こんなもん。いや、顔のサイズはね、俺より小顔なのでね、高い椅子に座ってる感じに考えていただければ、はい、そう、高い椅子に座っていただいてるって感じにでいいんかなって思ったりしてたりしてるんですが、
高くなっちゃったな。また戻った
の。戻りました。でも身長差的にはどんなもん。いや、私、
そうか、まあいいや。
うん。そう、高い椅子に座ってると思っていただければ、バランス、はい、
バーのスールに、しかもあれだ、
はい、
照明写真みたいにくるくる椅子回すとどんどん高くなっていくやつか。
なるほどね、高さが調整できる例のあれですね、うんうん、はい、まあ、そんなこんなでですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃんと、本日のお題は出張通販デリバリーって言ってみたいと思います。いや、出張通販デリバリー。
違うよ、出前じゃん。出張じゃない。
出前ですね。
なんで出張なの。
はい、出前通販デリバリーっていうことで
ございますが、すごく言いやすくなったじゃん。
出前通販デリバリー、誰が出張って呼んだやつは。
えちゃんさんだ。
はい、すいません、はい、すいません、すいません、やってしまいました。はい、まあ、そう、コメントでね、久しぶりに DOL ヘッドラインっていうのを聞きたいっていうことではございますが、まあ、DOL ヘッドラインね、大公開時代オンライン、最近アップデート何かあったんでしょうか。
逆に聞いてる。
逆に聞く。はい、まあ、そんなこんなでですね、今日も始めていきたいと思います。レイブンズナイト、本日のお題は出前出張デリバリーということでですね、 ぜひぜひ、まあ、最近注文したものとかですね、注文したのはいいものの思ってたものと違うものが届いてしまったとかですね、もう何でもかんでもネット通販で買える、今日この頃このご時世だからこそ、いろんなね、面白いネタとか、自分のね武勇伝、
うん、
ね、あのいろいろと転がってると思いますので、ぜひぜひ、出張通販デリバリー、こんな面白い通販 CM 見たよとかさ、そう、最近 YouTube とかを見るとさ、あの何でしたっけ、YouTube とかを見たりするとその広告とかが流れるじゃないですか、
うん、
その広告の中にね、どんなね変なアイテムがあったりとかさ、
うん、
そう、私ね一時期さ、
うん、
いや全く気にしてないんですよ、全く気にしてないんですけど、そう、 YouTube の、はいはいはい、
あれでしょ、
はい、
アゾンのピュアニーモちゃんたち、
いやいや、よくわかんないです、何かはわかんないんですけど、ね、よくね、うん、その増毛系のね CM がさ、めっちゃ流れてくることがあったんですよね。私全然気にしてないですし、増毛しようとかそんなこと全く考え
て、そんな何回も言われると気になって
くる、全く考えてないんですけど、はい、
おかしいな、
そう、
最近多いのダイエット、
あ、ダイエットサプリ多いですね。いや、実際に頼んだことある方いらっしゃるんですか、あれ、いや、まあ、頼む方がいる、
500円、大体放送でやってるのは、宣伝やってるのは500円で、
はい、
しかも今、この動画が流れてる時だけとか言ってるんですよ。
そう、
ね、数パーセントの人しかこの動画は流れていません、今この動画を閉じるともう購入できなくなってしまいます、
はいはいはいはい、はい、
やってくるんですよ、
うんうんうん、
だけどそれまでのそのドラマが、
はい、
必ずと言っていいほどね、あのポチャコちゃんやポチャオくんたちがダイエットさせて成功させようみたいな、
はい、はいはいはいはいはいはい、
でも運動は苦手だし、もう食事制限とかもできないしとか言って、
はい、
そんなこと言わずに、死ぬこと言わずに、これをまず1日2粒飲むなよ
って言ってますね、本当、
そうそう、それで、はい、あれなんだか、あ、次の日こんなに出た
とかね、
なんでこんなに脂っこいのが出るの、次の日も嘘も、でもなんだか緩くなってきたみたいって、体重計乗ったと、え、もうこんなに5キロも減ってるのみたいなことやってて、
そうやってます、
かなり覚えちゃうぐらいにやってて、
はい、アリスさん覚えすぎですよ、それさすがに、
そうか、
いや
だって少ししか見てないぞ、
はい、まあ確かに、
なんかもう脳に刷り込んでくるんだよ、あの早口に回した言葉が。
まあでもあれですよね、その広告ってさ、そう、数秒のね、広告でほら、メロディーとかがさ、頭に耳に残ったりするじゃないですか。
うん。
まあ、最近その広告をね、つなぎ合わせた曲とかを聞くのが、ね、つなぎ合わせてオリジナル曲を作るみたいなのをやってる方がね、結構ハマってたりしてるんですけど。
うん。あれは面白かった。
でも、そういう意味では、やっぱりね、その広告、そう、広告というか、ジングルというかね、やっぱりそういったものっていうのは耳につくものじゃないといけないんかなと思ったりするんですけど、そういう意味ではレイブンズナイトのね、伊達屋さんが作っていただいたジングルなんかね、非常に、優れたものなのではないかなって勝手に思ったりしておりますが、まあ、そんな、話題は置いといて、まあ、出前通販デリバリーでございます。
なんか今、
はい、
ぼやーんと見てたら、
はい、
コメントの方に出張出前通販デリバリーっていうのを見て、
はい、
出張出前出産で、
出産
かってちょっと一瞬考えてしまって、
いやでも出張って言ったらデリバリーサービスみたいなもんあるじゃないですか、
うん、
介護とかね、いろいろと、
うん、
だその意味ではある意味出張も出前のうちの一つなのかなって思ったり、
出張っていうとなんかちょっと夜のお仕事的なものが不安って浮かんじゃうんだけど、どうかな、
え
アリスの頭からそんな発想が、
アリスの頭からほんのんな発想が、アリスさんの頭からまさかそんなえな反応が出てくるとは思いませんでした、びっくりだ、
えへん、
まあ、アリスさん12歳ですからね、アリスさん12歳ですから決してえな、ことはね、
うん、
あれしていただければ、
そうだぞ
と、
伏せていただければ、
伏せていただければっていう感じではございますが、はい、デリバリーと出張混ぜてはいけない、かっこ今しめその通りだと思います、はい、そんなわけでですね、出張で出前通販デリバリーへの、そう、 何でしたっけ、出張、通販デリバリーへの、投稿お待ちしております。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、それ以外にもですね、こちらの放送 YouTube ニコニコ生放送ツイキャスでの同時配信を行っておりますので、その各サイトのですねコメントとかに書いていただければですね、そう、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。何卒よろしくお願いいたします。それとは別にですね、なんかコメントに新しい機能ということで、その何でしたっけ、さっき言った例えばさ、17周年迎えますパチパチパチパチパチみたいなコメントを打つと、画面内にそのね、エフェクトが出るような感じのやつをちょっと試しに実装してみました。
試しに実装って、
はい、そう、まあ今のところね、わらわらとわらわらわらとパチパチパチと、あと何でしたっけ、ハートマークとしか実装してないですけど。
ワンチ？
うんちしか実装してないですけど。はい。
パチパチパチパチパチ
パチパチパチ、拍手の、顔文字というか、あれでも OK です。アイコンというか。
わかんないな、見えない、
うん。あ、今もう飛びましたよ。うん、そう、試しにね、
今日全然見えない。
あ、マジで？おりゃおりゃおりゃ、とりあえず。パチパチパチパチパチを適当にポイって、
うん、
今コメント打つと画面の中にクラッカーみたいなのがバーンって。
いや全然見えない。
嘘
嘘って言われても、はい、みんなは見えてるの？
今吹き出してきませんでした？あり、両脇から、はい、
来た。
おむにむにさんもこんばんは、毎度でございます。カラフルなやつがバラバラバラみたいな感じ。まあ、あんまり使うことないとは思いますけど、例えばそのね、最後のバトロワで勝った人を、ねぎらうために使っていただいたりとか、そう、お祝いするときとかに使っていただければいいんではないかなって思います。はい、そんなこんなでですね、始めていきたいと、続いていきたいと思います。レイブンズナイト、今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ジングル流すの忘れるところでした。はい、あれ？ああ。レイブンズナイト。RNN ヘッドライン。違う。
なんか懐かしい。
違う。
なんだっけこれ。
さっきのあれですね、何でしたっけ、DOL、レイブンズナイト、なんだったっけ、ボーナストラックです。
あ、ボーナストラックだな。
そう、でもね、今ボーナストラックやれないんですよ。その YouTube でアーカイブ残っちゃいますから。
あ、残っちゃうんだ。そう、
YouTube でアーカイブ残っちゃいますから、
残さないようにできない。
できないんです。
そうなの？
できるんですけど、
うん、
後半の部分をわざわざ後で編集して切り取らないといけないので。
あ、なるほどね。
そう。なので、今はちょっとボーナストラックとかできなかったりします。
一回終わらせてボーナストラック開始みたいな。
お客さんおらんようなのかな。はい、というわけでですね、RNN ヘッドラインの お時間でございます。そう、今週の1週間ちょっとした起こったニュースとか話題なんかをですね、皆様に紹介していくような、そんな感じのコーナーとなっております。先週1週間何をしてたかとかですね、そういったものを、ぼちぼちとやっていきたいとは思いますが、そう、まずですね、紹介したい1個目、これ行ってみたいと思います。はい、これね、アリスさん、
なんだ、
何でしたっけ、我々ほら 3D も、3D 体持ってるじゃないですか。
うん、
はい、そうね、その 3D 体を使ってですね、プレイできるゲームといえば、アリスさん何が思いつきますか？
クラフトピアですな。
そうなんですよ。というわけでですね、こうドンと、クラフトピアが大幅アップデートが実装されました。
こちらも大幅アップデートだ。
わ
ーわー。
というわけでですね、ちょっとこれは本格的にちょっといろいろと配信とかしていきたいなって思ったりしてるわけではございますが、そう、その、昔以前に出たこのクラフトピアっていうゲームがあったんですが、これがね、もともと結構さ、狭い島、ワールドで、をそのまたいでちょこちょこやるようなゲームだったんですが、それがですね、何でしたっけ、今いわゆるオープンワールドって言われるようなね、シームレスアップデートって言うたらいいかな、超大型のアップデートが、実装されました。
いいですな、いいですな。
こちらはですね、なんとなんとなんと2年間も黙々と開発してたらしいです。そう、
2年間
です。その一応クラフトピアがゲーム実装されてから、でまあシームレスアップデートしますよっていう、アナウンスがあってから2年間黙々と、開発をし続けてきてまして、して、まあ何でしたっけ、そのマップのシームレス化以外にもですね、その戦闘システムとかその他、いろんなところにですね、テコ入れしておりまして、はい、そうなのでね、その昔はね、何でしたっけ、誰かがそのね、島のエリアを移動すると参加しているプレイヤー全員がね、別の島に一緒に飛ばないといけないみたいな、そんな感じのがあったんですが、いやまあうちの、ね、過去配信とかもしてたんですが、それがね、もう一個の巨大なマップでね、そういったことも起きなくなってみたいな感じでございます。そう、何でしたっけ、あとはその戦闘システムなんかも結構テコ入れされておりまして、あとね、何よりもすごい、何よりも俺一個だけね、クラフトピアっていうゲームに一個だけどころか、まあ結構不満があった部分があるんですが、そのね、めちゃめちゃ不満だった箇所がさ、治ってます。
治ってるってことは、
はい、修正されました。さあ、なんでしょう、その私がめっちゃ不満に思ってた、まあクラフトピア
自動装置の何か、
あ、いや違います。まあクラフトピアに限らず、ありとあらゆるいろんなゲームで、そのそれがある、それがあるとないとで爽快感が変わったりとかさ、
視点でしょ、
違います。
あれ、
そう、これがあるとないとではもう爽快感が変わったりとか、
爽快感、
爽快感も変わります、満足感も変わります、で臨場感も変わります。これがあるかないかで、
レベル、
あ、違います、それ違います、違います。まあ何でしたっけ、 RPG だけじゃないですね、まあそれこそさ、まあ格ゲーなんかにも重要ですし、そう、コメントで思いついた方、ぜひぜひ答えてみてください。はい、そのゲームにね、ゲームにね、めちゃめちゃ大事なこと、これがね、クラフトピアではめちゃめちゃ不満だったんです、私は。FPS 視点、あ、さくらさん違いますね。
同じこと言ってたな。
はい、ね、そう。
本当な、本当な。
これはね、別にクラフトピアに限らず、そのありとあらゆるゲームで、これがないと、寂しかったり、はい、
スコップだな。
あ、スコップ実装してほしいですね。ない、まだ実装されてるかどうかはね、蓋開けてないんで分かんないです。はい、さくらさん、ファストトラベルかな、クロフトピアはですね、もういろんな島をファストトラベルすることがもともとできてましたので、それとはまた違うね。はい、クラフトピアはね、結構移動方法が、移動自体は非常に快適にできておりました。だからその
移動でないとすると、そう、その場にとどまることだから、
まあ、言います、クラフトピアじゃなくだけじゃなくて、その格ゲーとか、まあ、RPG もそうです、あとシューティングとか、はい、そういうね、ありとあらゆるジャンルのゲームで非常に重要なもの、
重要なもの、安全地帯、
確かに重要、確かに、UI の変更、あ、UI はね、 まあ、そこまで私不満ではなかったです。はい、クラフトピアの UI はそこまでは不満じゃなかったです。
はい、 BGM のオンオフ、
お BGM 近づいた近づいた、めっちゃ惜しい、めっちゃ惜しい、めちゃめちゃ惜しい。
あ、はいはい
はい、アリさん、
左右とか、
あのサラウンドってこと、
うん、
あ違います違います違います、
なおのか、
あのでも
BGM が近いってことは、
BGM はもうめちゃめちゃ近いです。
効果音、
正解、
お
効果音です。
効果音の何何、
はい、元々のクラフトピアがですね、私めちゃめちゃ効果音に不満があったんですよ。
どこに、
まずですね、その例えばその攻撃をした時の、攻撃がヒットした時の音あるじゃないですか。
うん、
あれがなんか全部なんかドッドッドみたいな感じの、何をどれに攻撃したって同じあのなんかこもったようなボッボッボッボッボッみたいな音しかしなかったんですよ。臨
場感が確かにそれはないかもしれない。
そう、それがね、まあ、あの新しいアップデートでは、
うん、
木を切った時にはその木を切った音、
そう
で草をこう叩いた時にはこの草をしばいた音とかさ、
うん、
そう、そういう効果音の面が、随分と、アップデートされておりました。そう、あのクラフトピア の、 あの例えばさ、そのボスの攻撃とかでさ、そのエネルギーを貯めてあのレーザーみたいな飛び道具をぶっ放してくるっていう攻撃があったとするじゃないですか、
うん、
まあ、そういう攻撃ってその例えばチャージしてる時に呼び出しシュンシュンシュンシュンシュンみたいなのがあって、あの、うん、発射する時にあのドードカーとかビーとかいろんな効果音があったりするじゃないですか、
うん、
それがあの全くの無音でぶっ破してくるような状況もあったりとかですね。
おお、
そう、だからそういうね、うん、効果音の面が非常に不満だったんですが、
うん、
そう、効果音ってめちゃめちゃ重要だと思います。
うん、重要です。
あのなんだろう、そう、なんかエルデンリングとかをプレイした時に、私まあよくエルデンリングをプレイしたりするんですけど、あの時なんかのその何でしたっけ、そうパリーっていうね、敵の攻撃をジャストで弾いたのを成功した時に流れるあのドゥーンって音と、その後その致命の一撃を入れる時のズブシャーみたいな感じの音とかがめちゃめちゃ気持ちいいんですよ。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
みたいなね。
で、何でしたっけ、それ以外にもバルヘイムってゲームをやってたんですけど、それなんかもそのクリティカルを当てた時なんか普通はのあの何でしたっけ、まあ大した効果音じゃないんですけど、もうクリティカル当てた時なんかもうジャキンジャキンジャキンみたいな感じの、そうすっごいこのね気持ちいいんです。そう、効果音って
そう言われたら、
はい、
セブンデイズ2ダイのアップデートで、
はい、
鳥の巣が壊れる音に大ショックを受けたんです。
あ、まあまあまあそう、だからね、
何でしたガションって、
なんだろう、そう、セブンデイズ2ダイもそうなんですけど、その銃を撃った時、まあ、銃を撃つゲームなんかも、その銃を撃った時が音とかがしょぼかったりするとさ、
うん、あー確かに ね、あと、
はい、
あと、
はい、
銃のは、なんで発砲音も、
はいはいはい、
うん、一つだとやっぱり単調なんですよね。
はいはいはいはいはい、
微妙に本当に違う、人の耳ではわからないぐらいに違っててもやっぱりすごい変わる。
そう、だから銃の発砲音とかね、それも何でしたっけ、そこもね重要なんですよ、やっぱり
重要です。
打って気持ちよくなれる、
薬莢がカラランとかいう音がちょっと聞こえたりだ、
そうそう、あのドドドドドって打った後 のキンキンキンみたいな感じのね、
そうそう、
はい、ね、そう、それがね、それがね、なんだろう、やっぱりそのアップデートによってだいぶ改善されてたみたいでして、ちょっとね、うん、気持ちよかった、気持ちいいというか、テンション上がりました。
わあ、ちょっと、
はい、
ちょっと数秒離れる。
あ、はい、いってらっしゃいませ。はい、まあそんなこんなでですね、クラフトピアの大幅アップデートをアリスさんが数秒離れるので、アリスさんの代わりに、あ、まあいっか、このまましとこう、戻ってきたらわかるだろう。はい、実装されまして、まあ、これね、現在、40% オフで購入できます。1500円ぐらいで購入できますので、よかったらですね、お帰りなさい。クラフトピア現在1400円で購入できるんで、
まあ、
ぜひぜひ。
ちょっとあれだな。
うん。
リキちゃんにも、ぜひ、ぜひ、リキちゃん、 コンビにも入ってもらいたいな。
そうですね、彼女は 3D モデル持ってますから、まあ、ぜひぜひ、
ねえ、
まあ、ただなんだろうね、あのなんか、前やってたその個人サーバーを立てるっていうのがちょっと現在難しくなってるみたい、まだできないみたいでして、
うん、
だ現在はその誰かがプレイしてるワールドにお邪魔させていただくっていう、7 days to die と同じようなシステムでの、プレイになるらしい、プレイになりますんでね、そんな感じでございます。まあ、あの 3D モデルをですね、ゲーム内に持ち込めるみたいな感じの、やつなので、楽しめるのではないかなって思っております。はい、まあ、クラフトピア大幅アップデートが実装っていう感じですね。はい、バジトンプさん、 ACVD のシリアスのシーンにスネオのテーマ曲当てたマッドがあったな。
スネオのテーマ曲って何？
そう、アーマードコア VD もね、スネオのテーマ曲ってあるじゃないですか。あのこれ流せないですけど、あの何でしたっけ、ニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンってやつ、そう、あれあれあれ、
うんうん、分かった、ポペンポコペンポコペン、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
え、あれってスネオのテーマなの？
ね、ってよく言われてます。
知らなかった。
なのでね、そう、まあ、あの ACVD で思い出しましたが、私あの XBOX の修理がまだ途中ですんで、これ XBOX 直ったらアーマードコア 5VD もちょっとね実況したいと思ってるんですよ。アーマードコアの発売日までにね、なんとかね、うん、悪いな伸びたのテーマでございます。そうだからね、これちょっとほんと今ね、めちゃめちゃやることが多いです。やることが多いっていうことでですね、めちゃめちゃやることが多いです。はい、で、よいしょ。そう、あとですね、まあその今やってることのうちの一人が、まあ娘のコムちゃんのアップデートの作業とかですね、あとその、うん、何でしたっけ、まあ過去にうちにゲストに来ていただいた、何でしたっけ、カノンちゃんかな、
うん、
藤原カノンちゃんの 3D モデルを作ったりとかしてるので、ちょっとまあね、今ね、バタバタしてたりする感じではございます。さあ、というわけでクラフトピアの大幅アップデートではございますが、あと、もう一つ気になるニュースというかヘッドラインニュースではございますが、こちらでございます。何でしたっけ、よいしょ、はい、こちらですね、そう、私アーマードコアを、プレイするためにグラフィックボードをね、新しく購入しようと考えてたんですが、そう、ついこの間出たばっかりの、グラフィックボード、はい、こちらドン GeForce 4060、高い。はい、こちらはですね、そう、GeForce RTX 4060ですかね。はい、これね、あのついこの間5月の24日に発売された、グラフィックボード、まあ、これね、何でしたっけ、そう、いいやつや4060っていうことではございますが、これね、はい、実装当時、発売開始なんですが、海外だと299ドルです。299ドルでございます。はい、ただ、こちらのお値段、なんですが、日本円だと5万2800円ですね。5万2800円でございます。で、4060っていうね、何でしたっけ、ものではございますけど、はい、5万2000円です。5万2000円です。で、なんで高いかと言いますと、はい、今発売されている、3060Ti ってやつがだいたい 47,980 円で売ってるんですよ。479%。ね。
うん、
そっちの方が性能いいんです。
なんで？
そう、あの前世代のね、あのちょっと上のモデルが新作のね、やつより性能がいいんです。
うん、
なのでね、性能下がるけど値段は上がる、誰が買うねんって話でしょ。
一体なんで性能が下がっちゃって上がっちゃったの、
はい、消費電力が少なくなってます。消費電力は少なくなっております、
うんうん、
はい。ただ消費電力と一緒に、性能もだいぶ下がってます、はい。で値段は高くなってます。値段が高くなってます。そうなのでね、これちょっと期待してたんですが、期待以上に値段が高かったのでね、はい。さくらさんが、2080Ti はまだ戦えるかな。まだまだ余裕で戦えると思いますよ。2080Ti とかでしたら、よいしょ。2080Ti って言ったら、RTX2080Ti でしょ。全然現役じゃないですか、これ。はい、GeForce の RTX2080Ti って、だいたい RTX3070 より上ですよ。そう、さっき言った、この、何でしたっけ、この52,800円で発売されるこのね、4060より2080Ti の方が上です。はい、さくらさんが持ってるグラボの方が性能は上です。
おうおう
ね、誰が買うねんって話になってきますよね。ほんとも
う冷やかしたな、
ほんとね。まあ、さくらさんが持ってる 2080Ti って大体現在67,000ぐらいで売られてる3070とかよりも、まあ、環境というか設定次第では上になります。非常に優秀なね、グラボではございますが、いやーね、ほんと、当時でも13万ぐらいしたもんだ、そう。それぐらいしたんじゃないでしょうかね。うわ、高かったなー。いやー、なんでもかんでもパソコン高いです、ほんと、最近ね。まあ、円安の影響とかっていうのも非常に多いと思います。そう、これがさ、299ドルでしょ、
うんうん、
もしさ、これがもし、何でしたっけ、1ドル100円時代だったらさ、29,900 円なわけじゃないですか。
うん、
まあ、それに、多少輸送コストとかその辺を上乗せされたとしてもさ、まあ、3万円台ぐらいで買えるんじゃないですか。39,800円とかで買えるんじゃないですかね。まあ、それぐらいだったら、まあ、手出してもいいかなとかって思ったりもしてるんですが、
うん、
ね、まあ、やっぱ高いですよね、ほんと。
高いね。
そう、まあ、これ、多分ね、私の予想、RTX4060 なんですが、間違いなく売れません。間違いなく売れないと思いますので、多分ね、1週間か2週間ぐらいしたら値段だだ下がりそうな気がします。
そんなに、そんなにか。
そう、そんなにです、そんなに。いや、これより先にですね、4060Ti っていうちょっとええのが先に出たんですけど、
うん、
そちらも高すぎて売れなくてですね、
うん、
2週間後には 4,000円値段下がってました、確か。まあ、どれぐらい値段下がるだろうねってところですね。まあ、3万円台入ったらちょっと買ってもいいかなって感じです。はい。まあ、絶対いかないと思いますけどね。3万円台。はい。そしてですね、もう一つ。まあ、こちらのテロップ用意してないんですが。
うん。
そう、これはね、ちょっくら、残念な、残念な、お話ではございますが、なんだったっけ、今日かな、本日、ニコニコ動画でサービスが提供されておりました、ゲーム集まるっていうサービスがあったんですよ、
うん、
ご存知でしょうか。
わかんない。
そう、ブラウザゲー、いろんなブラウザゲーが楽しめる、そのゲーム集まるっていうサービスがあったんです。
もう全然知らなかった。
そう、何でしたっけ、いろいろな、本当にね、ありとあらゆるジャンルの、ゲームが、まあ、ブラウザゲーなんでね、簡単なものしか、プレイできなかったんですが、まあまあ以前やってたその武器集めとかね、あとマジュトピア EX っていう、まあ私ちょっと結構666時間ぐらいプレイしてたゲームがあるんですけど、はい、それがまあちょっとそのサイトが、クローズするに伴いもうプレイできなくなったっていうことで、一応ね、記録を取るためだけに、そのエンディングまでのそのイベントを回収する配信っていうのを、ちょっと、 昨日とその前とでちょっとだけやってました。まあこれね、うん、残念っちゃ残念なんですが、まあ今ではですね、その集まるにあったゲーム、フリーゲームのとかはですね、そのフリームっていうサイトなんかでは結構移植、フリームってところに移植されてたりとかすることもありますので、まあそちらでね、一部のゲームはプレイできるのではないかなって思ったりしております。まあブラウザゲーなのでね、なんか参加型でプレイしたりするには結構良さげなゲームもいくつか目星はつけてたんですが、まあなかなかね、うん、ちょっとサービス終了、本日でちょっとサービスが終了してしまったって感じではございますね。うん、はい、配信見た見た衝撃的結末。いやでもね、あの綺麗に何でしたっけ、マシュトピア EX は本当綺麗に最後、うん、終わりました。綺麗に終わりました。はい、トゥルーエンドです。トゥルーエンドでございます。
トゥルーエンド。
そう、まあでもよくある手法ではございますけどね、その何でしたっけ、そうバッドエンド的なところで終わって、うん、そこでその悲しい BGM とともにスタッフロールが流れるんですよ。でもその後もまだ続いて、でちょっとあれこれあれこれしたら、その本当のトゥルーエンドの方に、行って、でエンディングがそのね、曲付きのエンディングでちゃんと流れるんですよ、
うんうん、
いやまあよくある手法ですよね、そういうの、ノベルゲーとかにも、にも含めてですね、
うん、
そう、一旦ね、偽のエンディングを見せるっていう手法ではございますけど、その偽のエンディングが2つありましたからね、
うんうん、
一発目はそのスタッフロールが完全に文字化けしてですねあからさまにこれは正しいエンディングちゃうやろみたいな感じで
最悪だな。
で2回目はまあちゃんとした何でしたっけ、エンディングではあったんですけど、ちょっともやっとした終わり方、うん、バッドエンド、バッドエンドではございました。でまあその後ちゃんとしてね、回収、シナリオをきっちり回収できて、いやーあれはね、うん、良かったです。もうちょっとね、なんか一応ね、今後まあアツマールではプレイできませんでしたが、そのセーブデータのエクスポートとかはできたので、まあスタンドアロー版をね、現在開発してるらしいので、まあそちらが出てきたらね、やってみるのもいいんかなとは思います。まあね、一応ゲーム内に課金要素もあったので、そのままの実装っていうのは難しいかもしれないので、まあちょっと現在開発中ということでなっておりますが、まあそんな感じのね、ちょっといろいろと、まあ一個の歴史が終わったって感じかなと思います。
歴史か、
まあ、そう歴史、まあ、ゲームってさ、やっぱ、うん、そういうゲームのさ配信サイトとかっていうのってやっぱ難しいじゃないですか、
うん
うん、なのでね、そういろいろと、まあ何年だったかな、集まる自体は、ゲーム集まる自体はよいしょ、何年間ご愛顧されてましたっけ、これ確か、そうサービス終了ということでですね、いつからだったっけ、2016年か、そう2016年からサービスが開始されておりまして、まあ、12年間ですね。いやーこれはまあ、一つのね、歴史に幕が降りたっていう感じではございます。まあまあ、ね、長らく続いてたゲームっていうか、まあそういったものってね、やっぱりサービス終了っていうのはあったりしますから、まあちょっとね、寂しいところではございますが、
うん。
うん、まあ、でもね、今後、そのね、私がそのプレイしてた、マシュトピアってゲームのその制作者さんも、なんか新しいゲームを現在開発中ですし、ね、まあ終わるゲームもあれば新しいゲームも出てくるということでですね、いろいろと前向きに考えていくのがいいのではないかなって思っております。
でもこう最近じゃ終わるゲームって結構、はいはい、あでもマルチプレイじゃないの、
あそれはソロゲームです、ソロですね、はい、
うんうん、だよね、マルチプレイでさ、こう終わりがあるゲームっていうのはどうかな、う
ん、いやマルチプレイで終わりがあるゲームって結構多いんじゃないですか？
え、多いのか。
うん。だって、ソシャゲとかなんかもうほんまに、どんどんサービス終了してるんじゃないですか？
サービスじゃなくて、
はい、
物語だよ。
あ、物語か。
うん、ないじゃん。だってみんなヒーローだしさ。
はいはいはいはいはいはい、はい、
でもなんか、なんかしらこう物語が終わってもいいかなみたいな。
あね、
でもそういう感じだとあれか、うん、なんか何章何章っていうのが結構あって、
はい、
何章終わりとか区切って物語が進んでいくのはあるか、
うん、そう。だからまあ何公開時代オンラインかってさ、
うん、
あの国の何でしたっけ、国のイベントのエンディングまではもう一回いけるじゃないですか。
うんうん、
ね、ひとまずのエンディングね。
うん、
まあ、そっからはそのいわゆるエンドコンテンツになるのかな。なので、そう、そんな感じのね、ものっていうのは、何でしたっけ、今流行ってるファイナルファンタジー14かな、オンラインのあれなんかも結構ストーリーがしっかりしてて、まあでもあの続編続き待ってるみたいなこととかもよくあるみたいですからね。
うんうん、
ですです。はい、泉さんがゲームをするためにブラボの値段と性能を眺めていて、結論としてはプレステ5を買うのが一番コスト的に賢いという考えに至ったということでございますが、そう、それがね、私はその考えに至らないんですよね。
ほうほう。
なぜかというと、
うん、
その現状そのインディーゲームとか、いわゆるインディーズのゲームとか、
うん、
そういったものってPC 用しか販売されてないんですよ。
まあそうだね。
そうそうそうそう。で、逆にプレステ5で販売されるゲームって、
うん、
PC 版で販売されること多いんですよ。
うん。
なので、私の考え方では、そう、いろんなゲームをプレイしたい場合は、今だと、パソコンと任天堂スイッチがベストセレクションなのではないかなって個人的には思います。
ほうほう。
そう。そう、さっき言ったその FF16 とかもですね、 FF16 なんかも、あれ FF16 は PC 版出てたっけ、ちょっと待ってね。
FF16 ってマルチじゃないよね、
はい、ソロ版です。はい、
そうだね、うん、
あ、そうそうそう、ファイナルファンタジー に関しては現在はプレステ版のみかな、確か。はい、プレステ5版のみっていうことではございますから、
うん、
そう、その、まあ、これに関しましては、FF16 は発売から6ヶ月間はですね、プレステ5で独占販売するという契約を結んでいるので、うん、まあ、これに関しましては他のプラットフォーム版は、半年後に出すっていうのは工数的にはちょっと難しいらしいです。
5持ってません。
はい、なので、まあ、そういう意味ではね、確かにそのプレステ版でしかプレイできないゲームっていう、まあ、今回みたいなファイナルファンタジー16みたいなゲームもありますので、だからまあそういう、まあ、結局とかやっぱりプレステかパスプレステ PC スイッチを全部持たないといけないってことなのかな、うん、らしいですね。そう、 FF16 はアクションゲームができる映画らしいですね。いや、まあ事前評価はめちゃめちゃ高いみたいです。なんか体験版とかが出てたらしいんですが、まあバチクソ、うん、評価高かったらしいです。
へー、
やっぱ
15とは大違いだな、畜生。
え、なんでです
ね。え、15とは大違いだな、畜生。
あー、そうそうそうそうそうそうそう。まあなんだろうね、ちょっと私もね、そのあんまりネタバレしたくないんで、うん、軽くレビューしか見てないんですけど、なんかものすごい王道らしいです。
なるほど。
はい、ものすごい王道らしいのと、その、うん、何でしたっけ、まあ専門用語とかが何でしたっけ、専門用語とかも結構出てくるんですが、その話を聞いてたら、うん、その専門用語も理解できるっていうようにちゃんと作られてるらしいです、うん、
なるほど。
なので過去のね、ファイナルファンタジー13であったようなパルスのファルシのルシがパージで国運になったりすることはないんですよ。
もう一回言って。
パルスのファルシのルシがパージでコクーンらしいです。
なんでコクーンが出てくる。
説明しましょうか、これ。
うん、
コクーンはパルスに浮かぶファルシがクリスタルの力で築いた都市。 政府は国軍を統治し、パルスに関わるものを排除する。パルシュやクリスタルを内包しており、人類をパルスから守るために国軍を築いた。外なる異物と生徒にパージされるパルスのパルシュが生んだ国軍に属さないものらしいです。なんのこっちゃって。
なんかあれだね、3組がもっと広くなったような感じ。
いや、まあ、なんだろう、聞いてたらさ、その意識高い系の人がそのわざと、わざとね、
ああなるほど、
難しいビジネス用語を連呼してるような、そんな感じのに聞こえるっていう、まあまあまあ FF のネタなんですけど、そのね、うんうん、パルスのファルシーのルシがファージで国軍とかっていうね。まあ、実際にはですね、まあ、これは地獄の神様の奴隷が、楽園で島流しにあったみたいな感じの意味合いらしいです。
なんかすごく短かったな。
いや、だから何でしたっけ、パルスが地獄っていう意味で神様、まあ、ファルシっていうのが神様で、ルシっていうのがまあその神様の奴隷、それがその国運っていうのが楽園で、島流し、まあ、パージっていうのがまあ切り離す的なイメージなので、うんうんうん、まあ、これはパルシのパルシのルシが、国運でパージっていうのは、地獄の神様の奴隷が楽園で島流しにあったっていう感じらしいです。
いや、さ、スポーツでさ、
はいはいはい、
なんだっけ、どこの国だっけ、はい、ベラルーシじゃなくて、
はい、
なんかすごい敵に威嚇するやつ、
え、なんだろう、
はい、なんで思い出せないんだろう、ちょっとね、
はい、
あれですよ、なんかちょっとナリチャの方の、こう虫を食って、その中の人同士が話すところで、なんか気になる言葉を言ってたので、
はいはいはい、
これは一体何だろうって思って、
はい、
調べたらなんか偉いことになってるなみたいな。
え、なんだろう、ベラルーシの、
ベラルーシじゃないな、なんだろう、気になっちゃった、自分で気になっちゃって、
おーね、まあこういうね、その日本語で OK とかノブリッシュ語とかね、はい、うん、お、ブレスさんこんばんは、毎度でございます、いらっしゃいませ。いや、まあそんな感じのね、そのまあなんかどうやら、コメントではですね、その FF16 評価を聞くとボンゲーらしいんですが、まあまあでもあれですね、やっぱりその王道っちゃ王道みたいですね。
あったよ、
はい、
あった、
何でしょう、はい、
カタカナでハカ、
ハカ
カマテ、
ハカカマテ、
ハカカマテ、歌詞の意味っていうのがボーンと最初に出てくるんだけど、ニュージーランドだぞ、ニュージーランド の、
はい、
そのスポーツのこのなんだろう、試合開始の時に、
はい、
これをものすごいなんだろう、力強くやってて、
カマテカマテみたいな、
めちゃめちゃ力強くやってるの見て、
はい、
ここで力尽きないかなこの人たちみたいな、ちょっと心配したぐらいに、
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう、
そう、なんかすごく迫力があった、
ね、かまってかまって、かおらかおら、かまってかまってってやつ、
そう、これで動画見ると、うん、そのニュージーランドのこの画像出てくるんだけど、出てくるんだけど、これがめちゃめちゃかっこいいっちゃかっこいいんだけど、うん、もうめっちゃ
気持ちいい、試合前にこんなに必死にやってどうすんねんって話って感じだから、
大丈夫かなって、血管切れないかなってちょっと心配してみてた。
まあでもね、そういうね、あれは戦いの前のね、まあ、儀式らしいですね。
うんうんうん。なんか意味もさ、こう見るとかっきゃーって思うんだけど。
気合い入れ。まあでも気合い入れでね、力尽きてしまったらね、どうかとは思いますけどね。まあそういえばそのそう、私昔さ、舞台役者やってた時あるじゃないですか。
うん、
舞台役者の時なんかもその何でしたっけ、リハとか終わってもう本番直前になったらそのエンジンを組んでさ、
うん、
やるんですよ、行くぞみたいな、
うんうんうん、
ね、でエンジン組んでおーってやった後にはその音響さんよろしくお願いしますって、照明さんよろしくお願いします、スタッフさんよろしくお願いしますみたいな感じのでやって、うんうん、そういうのもやっぱりやったりするんですけど、まあ何にしろね、ちょっとね、気合い入れっていうのは、まあ、日本のスポーツとかでそういうのやるとダメっていうのもありますよね。
え、そうなの？
そうそうそうそうそうそう。試合前とかにね。
うん。
例えばなんですけど、その、まあ、剣道とかなんかは、例えば勝ったとしてもガッツポーズとか禁止らしいですよ。
あ、
ガッツポーズとかやっちゃダメだったりとかね。はい、ガブガブさん、マイナス、ぶっかけ冷やし豚しゃぶうどんください。うわ、美味しそう、それぶっかけ冷やし豚しゃぶうどん。まあ、でもうちの実家はね、豚しゃぶではございませんが、肉うどん、ぶっ、肉おろしぶっかけっていうのはございます。牛肉ですけどね、牛肉ですけどね、そう、ぶっかけうどんでございます。そういったのはあったりしますけどね。はい、さくらさんが墓に負けないロッテの応援、だいぶそれはテンション高そうですね。はい、だいぶテンションが高いような、そんな、感じなのかなとは思いますけどね。まあまあまあ、応援ってさ、
うん、
そう、最近さ、なんかチアガールがなんたらかんたらって話よく聞くじゃないですか。
チアガール、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、何でしたっけ、チアガールがその、チアガールっていう単語自体を使っちゃダメとかさ。そうなんですよ。そう、なぜチアガールがダメかっていうってことは、まあ、チアガールとチアリーダーの違いっていうのがありまして、
うん、
ね、チアガールとかチアボーイっていう言葉自体が、その英語なんかではその卑猥な言葉として、認識されている らしいんですよ。
うん、
なので、アメリカではそのチアリーダーっていう言葉が使われているらしいです。だからそれが、まあ、国内なんか、日本国内でも同じくね、使っちゃダメみたいな。まあ、ポケモンと一緒ですね。うん、
なるほど。
ポケモンと一緒です。
カルピスと同じだね。
ポケットモンスターと一緒です。
うん、
まあ、あとは、何でしたっけね。そう、なんか、ね、問題にね、チアガール自体が、そのね、ある団体に絡まれたりとかですね。
うん。
そう、まあそんなこんなでですね、そう、まあいろいろと問題はあったりするかもしれませんが、まあまあまあまあまあまあ、まあ、ね。いや、あれはあれでね、そう、だからレースクイーン、最近ではレースクイーンとかもいないらしいですよ。そう、レースクイーンとかもなんか女性差別だから廃止しろみたいなあれとかが、
うん、だったらレースボーイとかさ、
はい、
レースキングみたいな色とか出せばいいじゃん。
そうなんでしょうね。うん、
うん、
そうだから、そう、 F1 もそのね、グリッドガールっていうのかな、がまあ廃止されてもう結構経ってたりしてたりするんですけどね。お、NN さんも毎度数、こんばんは、毎度でございます。はい、というわけでですね、 RNN ヘッドラインのお時間でございました。さて、米稼ぎの時間でございます。米稼ぎの時間。はい、というわけでジングル流すんで、みんな一緒にレイヴンズナイトと言っていただくと、中の人が喜びますんで、よろしくお願いします。さあ、いきますよ、レイヴンズナイト。後半のお題のコーナーに向かう前のジングル、ちょい。
レイヴンズナイト
と、その前にアリスさん、お題のコーナーに行く前に懺悔室への投稿が来てますので、そちらも行ってみましょう。というわけで、うん、アリスさん、タイトルコールよろしくお願いいたします。
はい、うん、アリスの懺悔室。さあ、迷える子羊たちよ、あなたの罪をこのアリスがすべて許します。だからアリスの前で告白しなさい。さあさあ
さあ、というわけでですね、なんか画面切り替えたらアリスさんが微妙に5号のから左にずれてたんですけど、まあ気のせいということでですね。 はい、というわけでですね、あ、レイブンズナイト一緒にありがとうございます。泉さん、NN さん、元主人さん、ありがとうございます。というわけで、元主人さんが懺悔させてということでございます。ではですね、懺悔の書き込みに関しましては掲示板の方に書いていただいているのかな、それとも、コメントで今から書いていただけるのかな、どちらかな、どちらも確認して見てみたいと思います。はい、というわけでですね、よいしょ、掲示板の方には、あれですね、コメントはいただいておりますので、懺悔室に関しましては、コメントの方でしてくれるのかな、はい、
さっきのかな。
お、アンドラスさん、混沌は毎度でございます。
混沌はカオス
でございます。さあ、というわけでですね、
やっぱりさっきのだ。
どれだ。
さあ、マルヘルコヒンツジよ。
では、代読、私がさせていただきます。元囚人さんからいただいた懺悔でございます。アリス様、許してください、今日のお題を聞いて真っ先に夜のデリバリーを思い浮かべてしまいました。アリス様なら分かってくれるはず、許してください。
あれですよね、デリバリーが地獄だったりね、
あ、はい、はい。
でしょ？デリ地獄みたいな感じでしょ？
あ、はい、はい。
そう、よくわかって おじゃるよ。
なるほど。おじゃるが出るとか、だいぶ動揺されてますね、アリスさん。
ちょっと動揺が隠しきれない。
はい、はい。
こんな時は、心落ち着けて、動揺を歌うべきなのか。
それ、動揺を歌うのはどうよ。
どうしよう。
はい、
そうだな。アリスもね、さっき出張って聞いた時にもね、
はい、
出張とデリバリーがね、重なっちゃったらちょっと、
まあ、ね。
まあアリスもほら、こう見えてもアリスの国では100歳以上が普通だから、
はいはいはいはいはい、
いろいろな知識も持っているのだよ。
なるほど。
故にそのデリバリー、夜のデリバリーは、
はい、
バーミヤンにしよう。
バーミヤンにする、はい。
あ、ないの？そっち。
いや、ありますけど、うちはどっちかというとガストとかの方かな。
バーミヤンで、
はい。
美味しいもの頼もう。
あ、なるほどね。
夜のデリバリーってそういうことだよ。
あ、なるほど、そういうことです。そういうことですね。はい。なら、まあ、ね、だ結果、ね、そういう話はなかったということで。
そうだよ。
ですね。
元囚人さんっていうか、あれ？
何？
大変だ！囚人さんの元の字が消えてる！
囚人さんになってしまった！
やばい！どうしよう！
囚人さんが囚人さんになってしまった！
どうしよう！
これは
リアルタイムになってしまった！
リアルタイムで囚人さんになりそう！
そんな囚人さんを僕は許すよ！許します！
許されました。
夜のデリバリーはバーミヤンとかガストとか、本当はそんなものよりお寿司が食べたいです。
許されました。ありがとうございます。バーミヤン行きます。
バーミヤン行ってらっしゃい。
ね、ジョイフルとかね、最近なんかガストよりはなんかバーミヤンの方が圧倒的に多くなってきたらしいですけどね。
あ、そうなの？
らしいですよ。
あとさ、なんだっけ、
はい、
え、ジョダさんだっけ、あれ、あの系列で、
うん、
ジョナさんだったっけ、
はい、
ガストとジョナさんで、
はい、
同じようなメニューがあるんだけど、ジョナさんの方が美味しい。
あー、なるほど。 まあでもなんかお店によってね、味が違ったりすることもあるのかな。
やっぱあれかな、店長の味かな。
レンジで、
ケンタッキーとかなんてそうなんだよ。
レンジでチン職人が、ね、時間をこうジャストで測ってるとかっていうのはあるかもしれませんけどね。はい、ボタンエビさん、こんばんは。毎度でございます。いや、無事、ね、元囚人さん許されました。
うん。
はい、ではお題のコーナーに行ってみましょう。本日のお題のコーナーでございます。はい、お題のコーナーに突入する前に、途中から来ていただいている方に自己紹介をしておきましょう。まず画面向かって左、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と申します。よろしくお願いいたします。
画面向かって右、バーチャルネットシスター補聴姫ことアリステラフィムです。
この2人で後半戦もやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。やれー。はい、というわけでですね、本日の本日のあれだ、よいしょ、懺悔しようと思ったら終わっちゃった。なるほど、今日はですね、通販とか、投稿が比較的少ないんで、懺悔室おかわり行きましょうか。アリスさん、
おかわり、
ね、あ、懺悔室おかわり行きましょう。はい、い
や、昔の猫あんま、
こういうのはね、これ拾っておかないといけないと思いますのでね、まあ、アドリブで拾っていきましょう。というわけで、アリスさん、もう一度タイトルコールよろしくお願いいたします。
アリスの懺悔室おかわり、
おかわり、
おかわり。うん、迷える子羊よ、アリスは全てを許そう。さあ
懺悔を、覚悟が良い、懺悔を。はい、お題もデリバリーですし、良いのでは。あ、確かにそうですね。
おかわりデリバリー、
おかわり、おかわりデリバリー、懺悔デリバリーでございます。さあ、というわけでですね、
ウーバーイーツ、
ウーバーイーツ、ボダヤミさん、よかったら、懺悔、コメントとか掲示板とか、いろいろと書くところございます。匿名で応募したい場合はマシュマロでも OK でございます。
今から匿名で応募したらすごくバレバレだけど、
まあまあまあ確かにそうですけど、ね、バレもバレバレになりますけどね、うん。
はい、泉さん、
はい、
僕はシゲパパさんにいろいろ突っ込まれても動揺したことはないんだよ、
う
ん、
ほうほうほうほうほうほう。
ちぎぽぽさんをやり込んだことはたくさんあるけど。
なるほど。
うん。なので、ちぎぽぽさんが必死に僕に資格を送ってきてたんだ。
はい。さあ、というわけで、うん、ガブガブさんが、替え玉ください、二つほどもぐもぐ。もうすでに食い切ったのか、先ほどの、何でしたっけ、冷やしゃぶうどん。
違う。きっと懺悔を食べ終わったんだ。
あ、懺悔を食べ終わりました。あ、小田恵美さんから懺悔を、うん、懺悔が来ました。
よかろう。
代読させていただきたいと思います。ボタン恵美さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
深夜におつまみとラーメンを食べてしまいました。痩せないといけないのに、アリス様、アリス様、どうかお許しください。
深夜のラーメンって美味しいよね。すごく美味しいよね。
めっちゃニッコニコやんけ。
美味しいよね。
めっちゃニッコニコやんけ。はい。
食べたいな。
デリバリー、アリスさんにデリバリー、アリスさんにデリバリー。
デリバリーしてくれる？デリバリー。ボタンエビを一つ。100ぐらい。
あ、そっか、アリスさんエビ大好きですもんね。
そうなの、僕ね、エビ大好きだし、はい、キリタンポ大好きだし。
キリタンポ、
そうだよ。
キリタン。
ここにもしも名前にクリって人が来たらもうどうしようかと思ってたん
です
よ。
あ、それやばいですね。
うん。
もう。
そうか、そうか、夜中のラーメンか。
はい。
おつまみは一体何を食べたのかな。
何食べたんでしょうね、おつまみ。
うん、おつまみがまず気になるところです。ほうほうほうほう。それによってこれが許されるか、はい、それとも許されるか、うん、どっちか悩むな。
なるほど。おつまみ栗とかだったらどうします、アリスさん。
あ、ご、まあ、うん、何、うん、
許しますか。
許すよ。
許しますか。うん、ちなみに、ガブガブさんが生きたイバラエビでいいかな。
イバラエビってなんだろう。なんかもう聞くだけでトゲトゲって感じの。
アリスさん、
ん、
ボタンエビさんからサキイカとポテトを食べてしまいました。
はい、あー、サキイカとポテト。サキイカといえばですね、はい、ちょっと脱線しますけど。
脱線してください。
あの、すっごい、あの、なんだろう、イカそうめんとかいう感じの名前で、うん、あの、すごい細いサキイカがあるじゃないですか。
あーはーはー、確かにありますね。
うん、僕ね。
はい。
あの、西遊記って最も遊ぶ印って書いた西遊記っていう漫画好きなんですけど。
はいはいはいはいはい。BL が大好きな、お嬢様方も大好きな。
まあ、僕が大好きなんですけど。はいはいはい。それの先生のこう書き下ろした絵でですね。はい。みんなであの、お酒持って乾杯みたいなのやってるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、八海さんっていう一人だけは真面目なお方がいまして。はい。その人が手に持ってるのはもしかしてこれイカのあれかな、細いサキイカかなって思って。うん。おつまみかと思ったの。
はい。
で、手に持ってるのはサキイカって聞いたら、
はい。
揚げたパスタ。フライドパスタ。
フライドパスタ。あ、でもあの、あれですよね。なんかあの、何でしたっけ、バーとかに行くと、
うん。
こう、あの、カップに刺さってられたり
します。そうそう。
パリッパリに揚がったフライドパスタ。はい。
フライドパスタって初めて聞いたんで、
はい。
検索したら、ただイカと変わんないじゃないかって思ったの。
いやいやいやいや、変わるでしょ。
ほんと見て見て。
え？
いや、文字だよ、文字。
フライドパスタ。
フライドパスタと、
はい。
で、細いサキイカとかで、はい、画像検索して。もう絶対似てるから。
細いサキイカ。うん、いや、あれが違います。硬さが違います。
硬さじゃない、見た目だ。
見た目はね、見た目は確かに似てますね。
似てるんだ。これ持ってたらもう似てたのよ。
いや、でもサキイカのはちょっと縮れてますね。パスタはストレートです。
まっすぐなのもあるの。
そうなの。
そうなの。それで、
はい。
イカじゃなかったことにすごいショック受けたの。
はいはいはいはい、はい。
僕時代遅れてるなって思って。
なあ、なるほど。
うん。
ね、まあね。イカそうめんとかがね、うん、なんか確かにストレート。
まあ、サキイカとポテトってすごい組み合わせだと思うんですよ。
はいはいはい。
どっちが好き？
あー、迷うな。
僕ポテト。
あー、ポテトと先イカならポテトです。はい、
だよね。
はい、さっきのあの、何でしたっけ、揚げパスタと先イカだったらちょっと迷う。
あ、なるほど、うん、それは僕は揚げパスタ食べてみたい、うん、ポリポリポリポリしてみたい。まあね、あのラーメンの上に、
はい、
ね、先イカとポテトを乗せて、
はい、
食べなさい。さすれば許されよう。許します。サキイカとポテトを乗せたラーメン、美味しそうですね。許しちゃいます。ラーメン食べたいね。
許されました。
許しちゃいます。
さあ、ではもう一個おかわり来てますんで行ってみたいと思います。
おかわり、
はい
はい。
では泉さんからいただきました、代読したいと思います。
うん、
アリス様、うん、懺悔します。うちの子供が学校から帰宅して飲むのを楽しみにしていたリンゴジュースをこっそり全部飲んでしまいました。
またこっそりか。
バレたけど飲んでいないとしらを切りました。悪い大人です。許してください。だって美味しそうだったもん。まさにおかわりですね。
まさに
おかわりです。
そこの、子羊よ。
子羊、はい。
意のつく子羊よ。
はい。
前回確か、カルピスを飲んでしまったのではなかったか。
カルピスでしたね。
カルピスの後のおかわりが、リンゴジュースとなる。
がやってしまいました。
しかも、しらを切ってしまったとは。
やっちゃったね。
これはどうしたらいいんだ。やばいぞ、これは。しら切ってしまったか。同じものというのは多分学校には学校から持って帰ったジュースだったらちょっと同じもの揃えられないんじゃないかなと思うんだけど、どうかな。どうしたらいいんだこれ。子供が悲しんでいる。だってリンゴジュースなくなったよ。そしたら翌日お父さんが逃げちゃったね。
なるほど。
どこに逃げちゃったんだろうね。
まあ、あの裏技として
ね、
裏技としてあのサンタさんが飲んでいったは結構いいらしいですけどね。
サンタさんが飲んでっちゃったのかな。またカルピスと同じように。そしたらパパじゃん。パパサンタさん飲んでるって言ってたじゃん、カルピス。
パパがサンタってバレてるよ。
パパがカルピスサンタが飲んだって言ったけど、パパだったじゃん。カルピス飲んだのもリンゴジュース飲んだのも本当はサンタさんじゃなくてパパだったんじゃないの。
まあ何でしたっけ。泉さんは確かめっこちゃん、おいっこちゃんだと思いますけど。まあどっちにせよ、
わあ、パパなんじゃないの。違う、おじさんだったんじゃないの。
なるほど。
おじさんが私のカルピスとリンゴジュースを食べちゃったのね。許します。
ちょっと許しますが早かったから、もっと食べるかなと思って、まあ、慌ててダブルクリックしたら BGM 間違えてたんですよ。許された
ちゃんと、はい、もっともっと美味しいリンゴジュースを買ってあげるんですよ。
そうですね。
おすすめは、アキューラだっけ、なんか、あの、駅で売ってる富士とか。
ちなみにですね。
津軽とか。
ちなみに私、何でしたっけ、めいっこちゃんが、何でしたっけ、めいっこちゃんが、置いてたお菓子を間違えて食べてしまったことがあるんですよ。で、もう私、間違えて食べて、謝って、全力でダッシュして、そのお菓子の2倍の量を買って帰ってきました。2倍か3倍かの量を買って帰ってきました。
偉いね、なんか。
はい。そしたら、次、食べていいよって言われました。
もっと増えるから。
その代わり買ってきてって。
もっと増えるから。
もっと増えます
からね。食べていいよ。
はい。はい、というわけでですね、
ということで、ちゃんとね、リンゴジュースは買って補充しておいてあげてください。
減ったら増えるっていうのがね、ちゃんとあれすればね、飲んだことも許される、
食べてもいいよって
言われるかもしれませんからね。はい、では、お題のコーナーに戻りましょう。
あ、元囚人さんに戻った。
お、元囚人さんに、囚人さんが元囚人さんに戻りました。
びっくりしてたよ。
はい、ガウガウさんが、父安のリンゴ、青森買っていこうぜ。リンゴ青森、あ、リンゴ青森か。青森県を買うのかと思った。はい、というわけで本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん。出前通販、デリバリーということでですね、いろんな、もの、募集しております。さあ、というわけでですね、本日のお題、出前通販デリバリーということで、最近なんか買ったものございますか。あとはその出前とか通販の裏技とかさ、そういえばそのアマゾンがさ、何でしたっけ、プライムデーいつだったっけな、7月の11日から7月の12日の間、プライムデーっていうのが、行われます。でそれに先行してですね、先行セールが7月9日からスタートでございます。 なのでね、ちょっとこのプライムデーなんかは、かなりお買い得なものも多かったりするんでね、ちょっと、ね、チェックしてみるのもいいかもしれません。はい、ガバゴさんがヤクルトサイズのリンゴジュースなんですね。なるリンゴ青森、おお、濃縮されてめちゃめちゃうまそう。それはそれで、はい、というわけでですね、出前通販デリバリーで行ってみたいと思います。最近頼んだものやお買い得なだったもの、裏技、失敗談などなど、リアルなものからサービス、デジタルアイテムまで、出前通販デリバリーに関することをいろいろと募集したいと思います。さあ、そんなこんなでアリスさん、アリスさんは通販とかって利用することあるんですか？
もうバリバリ利用ですね。特にアマゾンさんとか、メルカリさんとか、
メルカリ、
駿河屋さんとか、
駿河屋、
あとは、ま、ドールの材料買うときはドールの材料屋さんとか。
なるほどね。そういえばそのメルカリ、メルカリ
なんだっけ、その発音は。
いや、生卵の発音
で。生卵。
メルカリですね。そのメルカリで思い出しましたが、その、何でしたっけ、ほら、最近さ、ネット間でさ、なんかその、物のやり取りとかしたいってことになったりしてですね。まあでもその、住所とかそういったものを相手に伝えたくないっていう、いわゆる匿名のやり取り。が必要になった場合に
メルカリを利用、
そう、メルカリを利用するっていうのがね、結構なんかいいらしいですよ。
うん、あの本当匿名ね、あれね。
そう、完全匿名でやることできて、あの送料だけね、送料分だけそっちで持ってねみたいなこともできやすいですし、
うん、
なのでね、そう、だから通販だけじゃなくて、そういった、そのね、オンライン上でのそのアイテムのやり取りとかをメルカリで利用するっていうのも。で、あれね。
つまりさ、
はい。
黒猫ヤマトのレベルで、うん、匿名配送ができたら、
はい。
めちゃめちゃ売れる会社になるね。
あー、そっか。まあ、でも、今ね、なんだったっけ、うん、そう、あのメルカリでやるとさ、あの伝票とか印刷するのもすごい楽、自分で書いたりしなくていいんでめちゃ楽なんですよ。そう、郵便局持って行って QR コードピッてやったらビーってこう伝票が吐き出されるんで、それをベッて貼ってどうぞって送れば相手に送れるんでね。なのでそういう部分ではそのメルカリですね、あの通販の方法としては非常に有効なのではないかなって思います。 HR 米でも売ってみるか。
え、
試しに HR 米、
お米、
HR 米、読者リスナープレゼントで。
リスナープレゼント、ちょっと美味しいね。
今あの田植えしたばっかりですから、まだ収穫されるのにはだいぶ先になりますけどね。HR
メルカリをがっちり見ますよ。
いや、そういう場合はちゃんとね、告知するようにはしますが、まあそんなわけでですね、よいしょ。そう、まあ、何でしたっけ、そう、セールが始まったりとか、まあそういったね、その、通販サイトの裏技とか使い方とかですね、あとこんなもん買ったよとかですね、違うもん届いたとかね、そういう失敗談とか、ございましたら、ぜひぜひ教えてください。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、来ている投稿から読んでいきたいと思います。まず、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC、リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今週のお題は出前通販デリバリーとのことです。デジタルアイテムの通販はんになるんですが、パソコンの Steam や Nintendo Switch のダウンロード版のゲームソフトをセール時にこれお得 50% オフだったねってとかって興奮してポチることが多いです。そして増えていく積みゲー、いくらお安く買えてお得でも遊ばないのであれば完全に安物買いの税入しないんです。同じことは Amazon のセールの名義でこれはお得、まとめ買いしましょうとポチることもやはり多いです。そして送られてきて開封しないまま積み上がる段ボールの箱、いくらお安く買えてもお得でも開封しないのであれば完全に安物買いの税入しないです。そんな、泉の下手くそな買い物の仕方でした。ここで皆さんにむしろ聞きたい、セールの時の上手な買い物の仕方ってあるんですか？教えてほしいものです。これはね、 衝動買いしないです。はい。で、自分が前々から買いたいな買いたいなって思ってたものがたまたま安かったら、セールの時にたまたま安かったら購入して OK。 これ上手な買い方だと思います。はい。なので、前々から欲しいと思ってたものがない場合は、前々から欲しいと思ってたものが、セールの中になかった場合は、いくらお買い得に思ったとしても買わない。これが、セールの時の上手な買い物なのではないかなって思います。ちなみに私は実績できておりません。どや、私はその今説明した、賢い買い方は実績できておりません。
お
安いなって思ったらついつい買ってしまいます。はい、すみません。
僕もです。ダメです。
はい、何でしたっけ、 Steam のね、セールの時なんか、サマーセールとかあったら、もう上から下までこうゲームのリストをずらーっと見て、あ、これ安いやんけ、マジこれ安いやんけ、あ、マジあ、これあの子に送っとこう、マジみたいな感じで、
わ、
はい、よくやります。はい、というわけでですね、そう、元主人さんもおっしゃるように安いから買うというよりも欲しいものが安かったが、正解と思ってます。ああ、なるほどね。はい、ガブガブさんが、ではとある店の標語を一つ、買って反省、買わずに後悔。そういえばね、パソコンなんかでもよく言われるんですけど、買い時ってあるんですかって聞かれたら、欲しい時、必要になった時が買い時ですっていう、
あ、いつも欲しいです、
ね、っていうのがあったりはしますけどね。はい、では次、元囚人さんからいただいたやつを読んでいきたいと思います。はい、MC リスナーの皆様、ゲストの皆様、こんばんは。あ、今日はゲスト、ちょっとお休みでございます。リアル囚人系リスナーの元囚人です。今日もてか、元囚人さん、このリアル囚人系リスナーではございますけど、リアル囚人系 VTuber とかで、 VTuber や YouTuber とかで活動すれば、それはそれでね、まあ生配信じゃなくてさ、その何でしたっけ、刑務所の中の事情みたいなのをさ、動画に上げたりすると、それはそれで再生数取れたりするんじゃないかなって勝手に思ったりしております。はい、今日もほとんどの人にとって役に立たない情報をお話しできたらと思います。今週のお題、出前通販デリバリーとのことですが、全く知られてないと思いますが、警察に捕まった後最初に入る留置所では、基本的に食事は仕出しの弁当屋さんがデリバリーで毎日届けてくれます。私は2ヶ月ほどいました。ほうほうほうほう
ほうほうほうほう。
だから、あれなんですね、牛丼頼んだりするわけじゃないんですね。はい、私のいた、あ、これ留置所じゃなくて、どっちだ、拘置所か、ん、よいしょ、留置所ですね、留置所の方ですね。私のいた留置所では朝だけは菓子パンとコーヒー牛乳ですが、昼と夜は弁当屋さんのデリバリーの食事を食べることになっていました。それとは別に追加料金を払うと豚汁を追加メニューで食べられるという、警察署にいました。別メニューではそれぞれの警察によって特色があって、とある警察署ではカレーライスのココイチが食べられたりするところもあったりと、そこは逮捕者同士の情報交換で聞いた話ではあるのですが、なのでどこの警察署に逮捕されるかによって、ご飯の美味しい警察署だったり、そうでない警察署だったりと差が出たりします。しかし結局は逮捕されないことが一番良いのですがね。では次回もお楽しみということです。はあ、なるほどね。まあでも、今見た限り出前のココイチとかが頼めるってこととこもあるらしいんで、あれですよね、その警察署によっては出前の牛丼を頼めたりするのがあるのかな。はあはあはあはあはあ。いや、こういう情報をさ、こういう情報をその発信する専門チャンネルなんかを作ったら、なんかいけそうな気もするんですけどね。もうすでにありそうな気もしますけどね。はい、 そう、またリアルで囚人さんのお話聞きたい、イーツリクリームソーダ。お、ここで、あれですね、オフ会の相談が始まっております。まあまあ、ぜひぜひ、近いらしいのでね、リスナーさんとして楽しんでみてください。はい、では、続いてサンミッシェルさんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、こんばんは。こんばんは。サンミシェルです。本日のお題で、昔、頻繁にあったこのようなことを思い出しました。ほうほうほうほう。休日に上司から電話が、嫌な予感がしつつも仕方ないと出ると、今から〇〇に、にゃにゃにゃを届けてくれ。もう、ふにゃー、これって社会人あるあるなんでしょうか。それでは、いやー、だいぶブラックなのではないかなーって思いますけどね。だいぶブラックな気がします。はい。ね、宅配業者代わりに使われる的なやつですね。いやー、そう。ね、まあ、バイク便代わりに使われてるのかなって思ったりしますけどね。出張、ね、デリバリーサービス、出張デリバリーサービス。例えば、あれですね、先ほどの警察署の話なんですが、そう、警察署の中にもこう食堂があったりしてですね、そこ一般の人食べたりすることもできるんですよ。まあ、署によるでしょうけどね、署によるでしょうけどね、普通に食堂があって、まあ、そこでもぐもぐした経験私はあります。はい、ね、刑が執行されてないから留置所は一般人扱いらしいですね。はあ、だから普通に何でしたっけ、ご飯が弁当屋さんのデリバリーを食べるっていうことなのかな。カツ丼、カツ丼、カツ丼美味しいですよね。はい、というわけでですね、通販周りの話題ではございますが、よいしょ、とりあえず、特に来てないので、私のね、最近買ったものというかですね、そういったものをその紹介する、あなたが買ったもの紹介コーナーどうですか。
あなたが買ったもの紹介コーナー、
はい、買ったもの紹介コーナー、注文履歴を今すぐポチッとなっと、はい、注文履歴を今すぐポチッとな。そして、アマゾンでもどこでもいいですよ。なんか最近購入したものをですね、ちょっと、オープンしてみてですね。
はい、はい。
はい、アリスさんどうぞ。
あのね。
はい。
昔セブンイレブンで売ってたんだけど。
はいはいはい。
アックスフレグランスボディスプレーっていうのがあるのね。
ほうほうほうほうほう。
で、これのアフターファイブっていうので、
はい、
この香りがめちゃめちゃ好きだったんですよ。そのね、見たらスパークリングフルーツのさりげない香りって書いてあって、
はい、
いや、デザインはこれなんだけど、そんなスパークリングフルーツってイメージじゃないよな、
はいはいはい、
おかしいなと思って、
はい、
でもどうしようかな、もうなくなっちゃったし、これ買うしかないのか、でもこれ、匂い違ったらなんかちょっとしょんぼりだな、いやでもこれだよなって悩みながら買ったら、やっぱこの匂いで、
うん、
めちゃめちゃ嬉しくて、
うん、
このね、
あれ、ちょっと待って、アリさん、キャスにコメントしたら無視されたの巻、あれ、今コメントが反映された、
ん、
今コメントが反映されました、
ツイキャス
ですね、すいません、コメントの反映が今されたっぽいです。椿さんいらっしゃいませ、こんばんは、毎度でございますやで。
今はもしかして YouTube に来てくれたんじゃないの。
そう、今に YouTube に来てくれたのかな。あ、ほんだらツインキャスのコメントが拾えてないわ。
ニコ生もコメントできてない、出てないって。
あ、マジですか。あ
れ、
ちょっと待ってください、ごめんなさい、ごめんなさい、
なんか YouTube のなんか仕様が変わったの。
いや、多分ね、こっちだわ。あ、自転車ケルムさん、ケルムさん、ニコ国、ありがとうございます。今、一斉に来たわ、ドババババババババッと。
わー、なんか、いろいろごめんなさい。
はい、鶴瓶さんもニコニコ国、ありがとうございます。すいません。あれ、ツインキャス反映されてないな。なんだこれ。ね、ありがとう、ドババ、ドババババッと、ドババババッと、コメントが来ました。ツインキャス反応してないな、これ。なんだ。 失礼しました。いじめですか？違います。つばちゃんごめんよ、ごめんって、ごめんって。はい、というわけでですね、何でしたっけ、そう、アリさん何の話してましたっけ、ごめんなさい。
はい、注文してたやつ、
はいはいはい、
プレグランス、
はい、
アックスフレグランス、
アックスフレグランス、はいはいはい、
アックスのフレグランスボディスプレーのアフターファイブ、
はい、アックスフレグランス、
アックスフレグランスで
だけで、ああ、あったあった、出てくるね、うん、
それでね、スパークリングフルーツの香り、
はい、スパークリング、
スパークリングフルーツで多分検索すれば出てくる、
スパークリングフルーツの代わり、はい、
なんか、ね、今新しいのになっちゃって、
はい、
まだ匂い嗅いでないんだけど、
うんうん、うん、これ自然に香る清涼感アップってやつですか。
そうそう、だけど、まあ、清涼感とかどうでもいいって、はい、この香りがすごく良くて、
はいはいはいはい、はい、
もっとしたいなって思って、あ、
これでも私これ第一印象だけあれした、喋りたいんですが、ボディ缶が真っ黒じゃないですか。なんかパッと見これメンズ用に見えたんですけど、これレディース用なんですね、女性用なんですよね、これ確か。ですよね、
別に女性とか男性とかない、
あ、関係なく、はあはあはあはあ、
一応アックス、ブラック、ダンス、メンズとか、
はい、
ショートとか売ってるんで、まあ、メンズのコーナーには置いてあったんだけど、
はいはいはい、
とにかくこの香りがすごくいいんです。
ほうほうほう、あ、アリさんなんかちょっとさっきから若干声が遠くなってるかな。
あ、本当？ごめんなさい。
はいはい。
あのね、ちょっとね、
はい、
あれが好きなんです。あの、
あ、ちょうどよくなりました。
香水で言うと、
はい、
あの、タクティクスっていう香水。
タクティクス、はい。
昔の香水で、
はい。
で、体温がね、高くないと、
はい。
いい香りになんないんですよ。
はい、あー、なるほど。
で、まあ僕あの、エッセンシャルオイル好きだったんで、
はい。
まあ、香りの成分的にはこう分析をして、
うん、
もちろんメインはクラリセージっていうのが使われてると思って、
うん、
もうめちゃめちゃそのクラリセージの香りがすごく近かったんだけど、
はいはいはい、
で、そのタクティクスがめちゃめちゃ良かったっていうのと、次に好きになったのが、
うん、
アザロナイン。
アザロナイン、
うんうんうん、これはね、香りが時間によって変わるんですよね。
うん、
で当時は結構変わるの珍しかったのかなと感じて、でその次に好きだったのがシャネルのクリスタル。
あ、なんかシャネルの香水ってさ、
うん、
なんかなんでしたっけ、
シャネルの5番を着て寝るみたいな、
いや、なんか瓶だけでもこう、中古で売れたりするんですよ。
うん、
でその瓶だけで売ってそれになんか違う香水を詰めて販売してる詐欺とかがあったりするらしいですよ。怖いですよね。
ああ、僕はそうじゃなくて、はい、まあちょっと今もうないっていうか中身変わっちゃったんですけど、
はいはいはい、
当時はその量り売りをね、
うん、
日本人の体臭に合わせた香りにしたものをちゃんと量り売りをすると中身だけを売る、
はい、
っていうので、
うん、
1ミリから売ってくれるっていう感じだったのですよ、
うん、
でそのお店があってちゃんとその許可っていうか、
はい、
その販売の証明書みたいなのがちゃんとあって、
うん、
中身は本物、
はあはあはあ、
うん、まあ入れ物はないと。
なるほどね、
うん、中身だけっていうね、うん、だけどすごいねクリスタルが本当に透明感のいい香りだったりとか。
なるほどね。
でもエッセンシャルオイルの中のネロリっていうね、
はい、
オレンジの木のオレンジフラワー、
あー、みかん
オレンジの花、
うん、
よくなんだっけ、お食事中の指を洗うボール、
あー、はいはいはいはいはいはい、うん、なんだろう、なんか日本にはあんまりないですけど、
そうそうそう、
はい、
指を洗うボールにその、うん、よくそのネロリのね、そのオレンジフラワーの花をこうバーって散りばめられてたりするんだけど、
はい、
もうとにかくその匂いだけはもう本当に至福の匂いだからぜひ嗅いでほしい、
ね、コメントであるんですけど、そういうお試しで嗅げるサンプルっていうのはどっかにあったりするんですかね。 やっぱお店とか行かないと。
本当はそのお店で、うん、はい、あのこれとこれとこれのサンプル欲しいって言うと、
はいはいはい、
あの紙にちょっとずつ湿らせてくれて、
そうなんですね、1
個ずつちゃんとそうビニールに包装して、うん、あの郵送してくれてた。でもいろんなね、あの匂いとか楽しめてすごく楽しかったんだけど、今はちょっと変わって、
はい、
もうそういう市販の香水じゃなくて、うん、なんかこう自然のエッセンシャルオイル的な香水、うん、自然な感じの、
うんうんうん、
でも金木犀売ってたので、
はい、
金木犀の香水って意外に少ないんですよ。
ああ、なるほど ね、
ね、あの当時ね、あの、はい、昔はね、あのトイレに、ね、よく使われてたんでトイレの匂いとかね言われたこともあったんだけれども、うん、それでほらイメージダウンで結構出なくなっちゃったりとかもしたけど、
まあ、あれですよね、あの何でしたっけ、うん、あのチョコミントは歯磨き粉の味って言って戦争が起こるのと一緒ですね。
歯磨き粉ひどい、
ね、
うん、まあね、そんな感じで、うん、そうそう、フィンガーボール、そうそう、それでそんな感じで、まずそのアックスのフレグランス、はい、アフターファイブ買って、
はいはい、
そして注文履歴を見ると、
はい、
あのちょっとバイクのねヘルメットのちょっと小さいのが欲しかったんですよ、
はあはあはあ、まあ、それを買ってるって。
そうそう、ネオヴィンテージスモールジェットヘルメット&シールドセットっていうのを買いました。
なるほど、まあ、バイクのヘルメットなんかはね、その夏場とかね、まあ、ちゃんと夏場とかもそうですけど、あのちゃんとしたサイズのやつじゃないとね、防御性能下がっちゃいますからね、はい、コメントでね、瓶で一つ昔のコンビニで発売されたポーションの器がまだある、あ、私も持ってます、1個だけですけどね、はい、泉さんが、運転していて急にトイレにしたくなって目の前に警察署があったのでトイレを貸してくださいって入っていったら、いかつい刑事さんに怪しまれて尋問されて漏らしそうになったよ、ギリギリ間に合ったけど。
ひどい、
ね、警察庁はね、こっちも緊急事態で漏らしそうでイライラしてたから余計刑事さんに謝れてしまったらしいですね。
それとか、まあ、あとはうん、この今使ってるマイクとか、
はいはいはい、
マウスとか、うん、あとはもうそろそろ夏なんで UV のね、
はい、
UV のスキンケア的なものとか、
はいはいはい、
うん、あと薄っぺらいリュックがあるんですよ。
はははははは、
これを今ねすごい重宝してるんですけど、
はい、
Amazon で検索するなら、
うん、
超薄拡張可能、
うんうん、
ビジネスリュック、
はあ、まあ、リュックとかはね
薄いんだよ。
あ、薄手のリュックでもなんか破れそうで怖くないですか？それだけかな。
全然頑丈。
ああ、それならいいですね。
超薄のビジネスリュックで、
はい、
スリュックで拡張か、拡張で検索すると、
うん、
もうね、ほんとペラペラの感じのが出てくるんですよ。ジンズっていう、
うん、
メーカーの
ジンズ、
ZINZ
有名なメーカーですね。
そうなの？
ZINS じゃないですか？
いや、
Z、 あ、本来はそっちは知らないですね。
ZINZ でジンズ、
それは知らないですね、
うんうん、でこれのそのくすっぺらい、
はあはあ、ありますね、めちゃめちゃ薄いやつ。
そうそう、これね、買ってみたの。
はい、これが便利だったって。
めちゃめちゃ便利。
はあ、なるほどね。
うん、本当に幅がないから、
うん、使わないときはどっかにスポンって置いておけるって感じですよね。
なんか疲れないんですよ。
うんうんうんうん。あ、初音ミクカラーがある。
え、嘘。
グレーって書いてる、初音ミクの髪の毛っぽい、緑のやつ。たまたまなな、そう、何でしたっけ、コメントでですね、その椿さんがうちの匂いはどんな匂いなんやろかっていうコメントがあるんですが、最近さ、
うん、
なんか VTuber や V ライバーの方が、うん、その自分のイメージの香水を手軽にファンに届けられるサービスっていうのがあるらしくてですね、
ほほう。
そう、性格や外見の特徴をその自らの解釈で、まあ、オーダーシートに記入してその注文をすると、
うん、
その人にぴったりの香水と、なぜこの香りが似合うのかとか、うん、そのね、キャラをどのように解釈したのかっていう解説したその 香水のね解説レターが一緒に届くサービスがあるらしいです。はい、これはね、まあ一応ですね、これ自体はそのクリエイターさんやですね、まあ、キャラクターの IP とかの、うん、各種利権に侵害することないように、またね、化粧水自体、化粧品である香水を取り扱い上で、まあね、薬機法等に触れることが ないように、その顧問弁護士の方と交えたね、きめ細かな配慮やサービスとかもされてるらしくて、まあ、ちょっと私の、ね、知ってる V さんなんかもこの香水を、自分の香水を作って、ね、ファンに届ける的なさ、ことをやろうとしてるらしいです。ですので椿ちゃん、キャラクターのデザインとかキャラクターの性格とかそういったのを、あれして、オーダーシートに書いて出せば自分の香りの香水が手に入るかもしれませんよ。
なんかすごいね。でもさ、
うん、
自分が好きな香りじゃなかったらちょっとショックかも。
あ、まあまあ、でも自分が買うんじゃなくて、推しに届ける、ものですか。
だから、僕が好きじゃない香りを推しに届けるっていうと、ちょっと寂しい。
はい、あ、まあ確かにそれはありますね。
うん。
そういえば、私今 Amazon で購入履歴を今開いたんですが、
うんうん。
親父が勝手にプライムビデオで映像を買ってる。やろう、後で請求しとこうと思いました。はい、まあ、最近買ったものか、まあ、本といろいろ買ってるんですが、何個目言おうか、何個目か言おうか、9件のうち
上から
1、2、3、4、5、6、7、あ、普通のアイテムだ、普通のアイテムだ。 256GB の SSD でございます。 2.5 インチの SSD でございます。ノートパソコンを修理するために購入しました。
なるほど。じゃあ上から、
はい、
6番目だ。
上から6番目、1、2、3、4、5、6。あ、これはあれですね、アーマードコアの配信を実況するために買った HDMI のキャプチャーカードですね。
その辺はパソコン関係か。ってことはさ、
はい、
上から3つ目だな。
上から3つ目、これ3つ目、どうしよう、普通に注文ごとだったらパソコン関連なんですけど、 バラバラにほらまとめて注文したやつあるやん、それをバラバラで、うん、バラすと、チンする内緒ご飯っていうコミック買ってます。
内緒
チンする内緒ご飯。
何それ。
あれです、チンする内緒ご飯っていうのはですね、うん、そう、母親には内緒で冷凍食品のアレンジご飯を作ってくれるメイドさんのお話。内緒
ちょっと恥ずかしくないか。
いや、これあれなんですよ、私のね、知ってるある、V さんが、うん、漫画家の方が書いててですね、その方が書いてたんで、いや、まだその方とは別かな、
違うのか、
はいはい、なので、書きました。9つ目、はい、9つ目はね、大袋ラムネです。 720g のラムネでございます。
今9つ目が鷹の爪に聞こえて、
9つ目これラムネね、もう一回買いたい、もう一回買おうか。1036円、うん、美味しいです。めちゃめちゃいっぱい入ってるんです。アホみたいな量入ってるんで、
量が本当に量がある方が好きだね、
うん、720g です。だいぶでかいんで届きます。300粒ぐらい入ってます。
多いよ。
1日1粒食べれば1年は持たないです、ギリギリ。
は
あ、1ヶ月持ちませんでした。はい、これちょっともう一回、注文しようかな。
椿さんが 鬼スロットやってる。
お、椿さん、椿さんね、あの、何でしたっけ、持ってたね、あのポイントをね、あの娘のコムちゃん、私、うちのね、V の娘のコムちゃんにプレゼントしたので結構少なめになってる感じです。はい、エイチャラさん、また食企画再開しないの？あさってじゃない、今週の日曜日の何でしたっけ、レイヴンズナイト7周年記念でなんかやる。
え、だから第1回目の配信を聞きながら、うん、HR さんがラムネを食べるんですか？
何、ラムネを食べるんですか？
またラムネ、
またラムネ食べるんですか？
ラムネがいい？
いや、夏場はね、チョコは溶けます。チョコ溶けるんですよ。
あ、そうだね、そうだね。そう
で、スナック菓子はね、もうちょっとしんどかったりするんで、
うん、
ラムネかな、やっぱり。
うん、
ラムネ、
うん、
顔。
うんうん、
間に合うか。
間に合うよ、アマゾンだもん。
間に合いますかね。あ、注文が29日お届け予定。あ、間に合います。はい、間に合いました。よかったよかった。はい、買っちゃいました。まあ、そんなわけでですね、今週の、に、いや、今、来月の2日ですね。来月の2日、レイブンズナイト、7周年記念雑談みたいなのを、あの、雑に撮ろうかなって思っております。
うん、うん。
まあ、あの、日曜日ですんでね、正確な7周年というわけではございませんので、正確なというか、その、レイブンズナイトは水曜日、毎週水曜日放送してるんで、その放送ではございませんけど、まあまあまあ、雑に、7周年、あの、記念一体一回放送を振り返りながら
振り返ろう。
いやだ、怖いな。
アリスはいないけど
怖いな。そう、あの、今、あの、レイブンズナイトはね、あの、
あれだね、アリスが入った時の第一回目も聞いてみたい。
第何回で入ってきた？
92回かそこら辺じゃないかな。
記憶になさすぎてですね。
92回。
まあ、ちょっとそれ、あの、確認しとこう、うん、確認して、一応ね、過去のアーカイブ聞こうと思ったら全部聞くこと実はできます。
はい、あ、すご
い。なのでね、第1回目って腹筋を言いました。はい、腹筋王がいた配信でございますんで、うんうん、いや、これね、いろいろと大丈夫かな、 YouTube で流して YouTube で流して大丈夫かどうかが非常に気になるとは思いますが、レイブンズナイト第1回を聞く配信、やってみたいと思います。はい、というわけでですね、マシュマロの方も確認してみましょう。よいしょ、せい。マシュマロの方は特には来てないっぽいでございます。さあ、掲示板もこんなもんなので、この辺で、エンディングに向かい、エンディングに突入したいと思います。今日のお題のコーナーでございました。さあ、エンディングに行く前に、今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと思います。一瞬 BGM 間違えてしまいました。はい、というわけでですね、YouTube でコメントいただいてるあなた、画面の下に、皆様のアバターが登場いたします。さあ、というわけでですね、そう、今からこのアバター同士でバトルロイヤル、コロコロ試合をしてもらいまして、最後に生き残った方には当配信で利用可能になる予定の500分ずつをプレゼントしたいと思います。ではですね、行ってみたいと思います。本編来た。本編じゃございませんよ。というわけでですね、行きましょう。コロコロタイム行ってみたいと思います。はい、なんだったっけ？バトロワコマンドですね。バトルロイヤル、3、2、1、ポチッとな。さあ、バトルロイヤルのコマンドを入力しました。画面から消えて上空から降ってきて、戦闘スタートでございます。 さあ始まりました、恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。最後の最後まで生き残るのは誰か。さあ早速激しい戦いが繰り広げられております。さあ、回復アイテムとかもどんどん降ってきておりますね。おっとすでに何名かが戦闘不能になっておりますが、まだまだ半数以上が生き残っている感じではございますが、アリスさんは残ってるかな。アリスさん生き残ってます、うん、あれあーっと今だって今アリスさん戦闘不能になってしまった。ああ俺も戦闘不能。さあ残るのは、ボタンエビさんと神子葵さんとさくらさん。ボタンエビさんが体力ほぼほぼ満タンだ。葵さんも結構体力を残しております。さあさくらさんとボタンエビさんのどつき合い。あここでさくらさんがもう右残り、葵あーっと葵さんが回復アイテムを取らなかった。回復アイテムが余裕。あここで葵さんが回復アイテムを確保。ボタンエビさん、あボタンエビさんの上にも回復アイテムが降ってきた。これはいい勝負、体力的にはほぼほぼ互角。さあどっちが勝つ、さあどっちが勝つ。おっとちょっとだけボタンエビさんが有利か。でも背後から攻撃を決める葵さん。あ決まった、逆転勝利。本日の勝者は神子葵さんでございます。おめでとうございます。おめでとうございますやで。さあというわけで、エンディングでございます。さあこういう時にそのパチパチをすると、画面の中にねあれが降ってくるいろいろ飛んでくるって、はい、というわけでですね、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
そうここで言うとパチパチを使うんです、はい、そういうことでございます、うん、いやーね、はい、というわけでですね、本日も最後までおーいっぱい降ってきてる、はい、というわけで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今週の予定ではございますが、まず明日ですね、はい、毎週木曜日恒例のものになっております、ゾンビは弱いけど毎日報道セブンデイズトゥーダイン無双、アルファ21番ですね、明日、行います、参加型になっておりますので、セブンデイズトゥーダイン、持ってる方はぜひぜひ遊びに来てご参加ください。よろしくお願いいたします。で、一応日曜日ですね、あの日曜日、何だったっけ、レイブンズナイトがなんと、17周年になりますので、うん、第1回放送突発ではございますが、第1回放送の、放送を聞くという配信をしたいと思います。アリスさん何時からやろう、これ22時ぐらいからいいですかね、まあ、ちょっと遅いですけど、
うん、
それぐらいの時間帯で大丈夫ですか、いつものレイブンズナイトの時間帯で、
うん、
はい、ではあのそれぐらいの時間で第1回放送を聞くっていう、聞きながらなんかするっていう感じですね。その第1回放送何でしたっけ、バックで流しながらね、晩酌する感じの放送にしようかなって思っておりますというわけで、そんな感じでですね、そうアルファ21になって解約多すぎるわ。そうなんですよね、ちょっとね、私もアルファ21に関しましてはいろいろと不満が溜まっている感じではございますが、まあ、今後どのような、
ね、にゃむにゃむが打てない、
どのようなね、改変が加わっていくのかも楽しみにしておきたいと思います。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー、画面向かって左 HRR と書いて HR と、
画面向かって右バーチャルの年下ちょっと眠い夜のアリスラフィムでした。
この二人でお送りしました。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。おやすみなさい。またね。
いいのかな。